おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
死刑囚の最後の目覚め、人間性の目覚めを導く教会誌、これは拘置所に行きまして死刑囚と対面しながら、宗教の話をしながら彼の中に眠っている あるいは凍りついている宗教心というものを導き出して、一番最後死ぬ直前でもいいから人間性の目覚めを彼に確認してもらおうという、そんなボランティアの仕事が世の中あって、今も皆さんそういう人いるんですよ、はい、この朝東京拘置所に向かわれてる方いらっしゃるかもしれません。教会師の方の中でですね、はい、その一人であります、もうお亡くなりになっておりますが、渡辺不相さんという浄土真宗のお坊さんの本でありますけども、その方の、実録ですな、それを教会師というタイトルで堀川恵子さんが書かれております。講談社でありますけども、その本の中からの3枚おろしてあります。忘れ得ぬ死刑囚の一人に白木雄一仮名がいるということで、不相さんがその人物を挙げております。彼は東京下町の真面目な縫製職人、こんなか縫い物をやるという、はい、その人はどんな罪を犯したのかと言いますと、売春を生業とする飲食店の女性2名を殺害、3人目に重傷を負わせた時に逮捕され、ところが私生活ではなんと、もう間もなく結婚するという、婚約者もいるというような、それで逮捕されて死刑判決を受けた方なんでありますが、彼の犯行はナイフで何百回と女性を切り裂くそうであります。ですから、ニックネームとして日本の切り裂きジャックと呼ばれるという、ほとんど猟奇的で、これちょっと朝からなんでありますが、こう内臓までね達して切り刻むというような残忍さで、犯行動機に関してはほとんど解明されずに、本人になぜ殺したと聞きましても、なんとなくとしか、自供しなかったという、
はい、
その渡辺さんに向かって白木という死刑囚はやがてこう自分の身の上を話すんですが、もうやっぱ壮絶な過去がありましてね、昭和15年の1940年樺太に生まれまして、3歳で両親に捨てられ、養父母にも5歳で捨てられそうになって、最極北の地、日本で一番寒い地方を少年期震えながら生きたという、学校も通わずほとんど野生のまんま、7、8歳の頃から食を求めて流浪するという、キッチン宿を転々としながら、宿賃のない時はそこで働かせてもらいながら思春期を過ごしたという、壮絶な過去があるんですね、
はい、
16歳の時弘前の旅館に遊びに来ていた7歳の子供を絞殺しております。16歳の時にもうすでに少女を殺したという、で懲役15年の判決で少年刑務所、非常にこの服役中の態度が良好であったということで、15年を7年で出所するんであります。で、文京区の洋服店で、職人として働き、腕前もぐんぐん上げまして、もう誰が見ても信じなかったという事件を聞いて、誰もが連続殺人犯と信じなかったそうで、特にフィアンセの方の泣き崩れ方はもう、本当に気の毒だったらしいですな、
はい、
不相さんと仲良くなった白木でありますが、渡辺不相さんのことをよっぽど信頼したんでありましょうね。教会室でポツリポツリと話すんでありますけども、なんと話したことがですよ、香菜さん、
はい、
私はね渡辺さん正直言いますがね、まだ他に3人殺しとるんですよ、いずれも少年時の犯行、10代の時の殺人事件でありまして、旭川市内でアル中の中年女性、これ13歳、中学校1年の時に犯行から、小学校1年の女の子を14歳で殺し、5歳の女子児童を15歳で殺害したと。もう血まみれの青春であります。恐ろしさはここから立ち上ってくるんでありますが、3件のうち1件は別の少年が逮捕されて服役中だったんです。ある意味で悪魔のような白木雄一なんでありますね。で、なんであんたそうまでして女の人を殺すのと渡辺不相さんが白木に尋ねるんでありますが、彼は女性を、女の子を殺すときに性的な興奮を覚えると、だから性的ないたずらだと一度もしない、ただひたすら殺すということに没頭してしまう、 だからね、不相さん、そんな私みたいな人間はね、早う死刑にせんとかわいそうなんじゃって言ったというんですね。
はい、
非常に重たい話でありますが、懸命に死刑制度を支える彼らの人生に少し我々も寄り添おうと思います。この続きまた明日のまな板の上で。